3問題について、コメントいたします。3-2、これはですね、労働力の減少、建設現場の生産性向上の問題でした。で、国土交通省がアイコンコンストラクションでそれをまあ解決しようと、計画していて、まあ、そのための施工管理の提案を求めているということですね。で、答案のですね、最初のページ、ここではですね、1、働き方改革を考える上でって書き始めてますけれども、見出しはですね、こんなに丁寧に書かれる必要全然ないですから、いや、書かなきゃ何書いてるか分かんないって、思われたかもしれませんが、これ答案ですから論文ではなくて、答案っていうのは問題があって答案があるわけで、答案の一番何書くかっていうのはもう決まってるんですよ。課題なんです。課題を3つ書く、もうそのことはもう分かってますから、試験官もそういうつもりで読んでますので、見出しをそんなくどくど書く必要ないんですね。それよりも課題の内容ですよ。そこに集中して考える必要がありますね。で、ここの課題そんなに悪くない、いい答えですだと思います。課題の 1,2,3 というのがあって、1文字目はこれ開けてもらえますか。3は非常にいいですね。課題の1と2はですね、なんかほとんど同じ課題になっちゃって、背景も同じだし、まあその対策もほとんど似たような手法が使えるという感じで、そんなに分けてもしょうがないような気もするんですけどね。これ分ける方は多いですけれども、結局後につながっていかない、ということなんですね。もしできたら別な答えを考えてもよかったかなという気はしますが。それから2ページに参りまして、2ページはその課題の解決に対して、そのあなたが有効と考えるアイコンストラクションの方策を書いていくんですね。で、これは非常にいい答えですね。自動化施工っていうんですけども、自動化施工やられたことありますか。まあなんかちょっと具体性に欠ける答えで、まあ、そういった現場の具体例という内容ではですね、ちょっと物足りない気がするんですね。2ページについてですね、ちょっともうコメントいたしますと、最初のこの問題2の前置きの見出しですか、5行あるのはですね、これはちょっとくどかったですね。こんな前置きなくたってもう全然構わないと思います。それよりも中身ですよ。自動化施工技術何なんですか、自動化って。で、適用場面っていうのがですね、急斜面とそれから橋梁の点検で2つ書かれてるんですね。で、いや、これなんで2つ挙げたのかわからないんですが、1つでいいじゃないですか。で、1つの中でですね、で、具体的にどうやるのかって、まあ、この問題がですね、問題文読みますと、その、末尾にですね、事例を挙げながら説明せよ。具体的な利用方法。それによって得られる改善効果とかですね、非常に細かいことを求めているというふうに感じ取るべきですね。あんまり広いことを知りたいわけじゃない。とにかく一本その自動化施工に成功している例があればですね、それで合格なんです。ただしその内容というのは本当に自動化施工に関わってないといけないということで、具体性に欠けるものだと、自動化施工、まあ、できてる、やったことないかもしれないし、あるいは そもそも知らないかもしれないという印象を与えてしまいますので、あんまりそういう抽象的な話になってしまうと危険性、減点される危険性があります。で、適用場面はですね、2つ書かれてまして、急斜面、急傾斜地の土工事、それから橋梁の点検で、施工の難しい場所に適用するっていうんですけど、どんな場所ですか？維持管理の施工の難しい場所って、まあ、わかりますけども、それはやっぱり、どこがどのように難しいのかっていうのをですね、言わなきゃいけないんですよ、ここで。で、それに対して、3次元でどうするか、3次元じゃないや、ドローンでどうするかとかですね、あるいは施工の現場でですね、地形がですね、くねくねなってるところをですね、まあその重機でですね、一発でその設計図通りのですね、あの平面に仕上げていくっていうような、それは機械技でなきゃできないわけで、それをどのようにするかということをですね、やっぱ書いていかないといけないんですね。ですので、たくさん書く必要なくて、必要、一つのことをですね、具体的に書いていくという書き方が、ここでは必要ですね。で、括弧4、得られる効果、改善効果ですけども、まだちょっと曖昧ですね。その、労務の減少とかですね、仮設の減少とか、一人当たりの作業量が向上するって、まあ、ほとんど、前提事項みたいな感じで、そんなこと当たり前っていう、その要はアイコンストラクションって、まあそのためにやってるようなもんで、そんなの、もう別にこの具体的な利用方法の話聞かなくたって、わかる、想像できる、想像に固くない話なんですよね。で、ここは本来はですね、こんな大雑把なことではなくて、改善効果っていうのは、もっと具体的に嬉しい効果があるはずなんですよね。その要は手直しがいらないとかですね、あるいはその施工の重機の往復回数が少なくなって、そのために燃料費が少なくなるとか、あるいは無駄にそのキャタピラーでその地面をかき回さない、練り歩かないことによってですね、その地質の保全が図られるとかですね、まあいろんな効果があると思うんですけれども、そんなことをですね、具体的な効果をですね、やっぱ上げていかなきゃいけないんですよ。もうちょっと細かい話が欲しいですね。3ページに参りまして、3ページはですね、今度は建設部門における働き方改革という書き出しで、効果的に進めるために雇用契約制度に関して改善すべき事項を取り上げ、考え述べようっていうんですけども、まあ、その2ページまでの流れと、かなり違うことが問われていて、その問いの 1,2,3 という流れでは解けない問題だったんですね。まあ、これは、まあ、これまでの問題、例年の傾向とちょっと違う新しい応用性の高い問題だと考えられますね。で、内容はそんなに、答えの内容はそんなに悪くないんですけども、最初の書き出しまたちょっとくどかったですね。これ全然いらないと思いますよ、こんなには。こんな丁寧に書く必要全然ないと思いますね。で、中身の方はですね、もうちょっと詳しく書いてもらいたいですね。若者にとって魅力ある建設現場を目指し、労務単価が払われる。それから、社会保険に入るとかですね。休日拡大図る。これ悪くないですね。で、改善事項、契約条件の改善ってどうやるか。 ここも丸1しか書かれてないですけど、まあ、内容はわかりますけども、もうちょっとなんか具体的にどう進めるかっていう提案が欲しかったですね。で、今、その建設業の休み取るのがですね、どれだけ難しいかっていうのはまあご存知だと思いますので、で、発注者ね、週休2日、どうやってやるんですか？具体的にどう進めるか提案しなきゃ答えになんないですよ。発注者にそんなこと言ったって、いや、発注者はどうぞどうぞご勝手にって言うかもしれないですけど、納期がですね、決まっててですね、普通は無理なんでしょう。受注者の方が、請負の方がもう無理だから、日曜日やらせてくれって言ってやってるところもあるんじゃないですかね。この発注者っていうのは、どの階層か分かんないですが、でその無理な話をですね、どうやって可能にするかという、その契約でなきゃいけないわけで、まあ、その一部書かれてますが、平準化させるとかですね、その施工時期を、要は3月とかですね、集中しないように自由に選ばせるとかですね、そういった改善する内容、具体的な負荷をですね、軽減するような提案を含む契約内容、契約条件を書き表す必要があるかと思いますね。まあ、ですので、3問題というのは応用力の問題であって、その答えは、知識ではわからない、毎回毎回考えるしかないわけで、で、こう言われた時にどう考えるかっていう考え方をですね、日々この練習で高めていく必要があるんですね。で、今答案で、ざっと3枚拝見して分かったことはですね、議論がなんか手前で止まっていてですね、なかなか先に進んでいかない、その本質的な議論がですね、出てこない、出てきにくいということがあってですね、で、これはですね、減点の原因の一つなんです。で、これが大きいとですね、厳しい減点される場合がありまして、注意された方がいいですね。で、逆にそういう議論がですね、結論が明快に現れたらですね、楽勝で合格できるんです。もうこんなびっしり書かなくたって、3枚目はですね、もう半分ぐらい余白残したって合格されている方もいますので、ですので、その内容をですね、聞かれていることをですね、ビシッと答えることをですね、やってもらいたいんですね。で、ちなみに私の講座の中ではですね、そういったコメントの中身がですね、どういう技術的な提案を含んでいるかとか、それが出題者の要求にどの程度応えているのかっていうことをですね、毎回チェックしながら、その答案作りを、添削していきますので、しかも、いきなりこのような答案形式ではなくて、骨子の段階でそれをチェックするわけですね。ですので、まあ、文章が単純ですので、箇条書きの段階から始まりますので、その問題となっていることがですね、考え方がもう明確にわかるんですよ。文章のその意味とか抜きにですね、で、この書かなければいけないことはこのことなんだっていうのが、もうその段階でエッセンスみたいなものが出てきますので、で、それに早くたどり着くことがですね、合格の力なんですね。大抵の方はですね、問題読んで、考えて、わかんないんです。わかんないから考える時間がかかるんです。で、わかんないままに書き始めてですね、考えながら書いてやるから、まあ余計にわからないとか、あるいは、まあダブったりとかですね、行ったり来たりしながら書いていくわけですね。で、それだとですね、無駄が多いんです。 で、そこで合格するためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり早くですね、その正解の骨子を作る必要があるんですよ。で、そのためにどうするか考えるは速さをですね、もう早めるしかないんです。で、骨子を作る下書きを箇条書きでですね、例えば3枚答案ですと20行ぐらいにまとめるというのは、まあ、練習すれば30分程度でできるようになるんです。で、それができたらですね、もうあとは楽勝ですよ。そのメモを見ながら答えを書いていくだけでいいんですから。そうすると、内容的に、取材者がですね、非常に納得できる。あ、知りたかったんだ、このことをっていうような。確かに有効なことを答えてくれるという、そんな答案になっていくわけで、まあ、そういう楽勝の合格の方法でですね、勉強していく必要があるんじゃないかと思います。まあ、せっかく講座を受けてですね、習うのであれば、そういうはっきりとですね、合格の方法が見えている方法をですね、お勧めしたいですね。添削やってですね、添削を何回も添削されて、なんだか分かんないけど、どこが悪いんだか、ここを直しなさいって言われて、よく分かんないけど、直しました。で、これで合格するのかって言ったら、いや、それは分からないって言われて、そんな曖昧なことをやっているんではなくてですね、せっかく、まあ、このお金を出して学ぶのであれば、はっきりと合格の方向を意識できるような、そんな勉強、まあ、着実に合格に近づいていくような勉強をお勧め、したいですね。では、コメント終わります。